高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。ここからは高潔智秀の GoTo 電子ステーションの時間。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子ステーション公式ホームページで動画配信しています。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
ここからはゲストを交えたトーク。1ヶ月にわたってアスリートにとって不可欠なスポーツウェアの魅力について、東洋ニット株式会社社長松若光三さんからお話をお聞きしてきましたが、今回が最後。今日は社長松若さん自身に迫っていきたいと思います。松若さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
松若さんはどういった動機や経緯で入社されたんでしょうか？
そうですね、私がですね、就職活動をしたのは1981年になりますが、当時はですね、大学4年の夏場に企業さん訪問させていただいて、9月頃には決まるっていうような状況でですね、今とは違ってまだのんびりしていたかなというふうに思っております。当初はですね、企業訪問するにあたって、運輸とか旅行関係の会社を考えておったんですが、ファッション関連も訪問してみようかなと思って、調べておりました。父にですね、私の父に、そういう服飾関係も回ってみようかなという話をしたところですね、私の父は繊維関連のですね、素材加工の会社に長らく勤務しておりましたんで、素材メーカーも訪問してみたらどうだということで、東洋に行ってみたらどうだと、当時東洋紡績っていう社名でしたが、そういうことを言われてですね、訪問したのがですね、東洋紡への入社のいきさつといえばいきさつかなということだと思います。
なるほど、こう突然の出会いというか、あ、確かに東洋紡あるね、そんな思いだったんですかね。
そうですね。
これまでそれではどのような担当を、経験されたんでしょうか？
そうですね、初回にですね、ちょっと自己紹介で言ったんですが、会社に入りまして、入社して、鈴鹿市のですね、工場で半年間事務実習の後ですね、大阪の本社の、羊毛ウールですねの原子部隊で、原子販売部というところで2年半勤務しました。私はですね、当然新入なんで、生産管理、あとデリバリーですね、の担当でしたが、当時の上司の方はですね、販売の方が2名おられて、私とはですね、ちょっと一回りちょっとぐらい違う上の方だったんですが、非常にですね、優しく丁寧にですね、ご指導してもらった覚えがあります。当時はですね、事務系っていうのは入社の3年目にですね、職場部署移動っていうのがルールになっておりましたんで、東京支店の羊毛原子の後はですね、東京支店の婦人医療科というところに移動になりました。前職がですね、原子部隊ということだったんですが、婦人医療はですね、最終製品、縫製品まで少し距離の短い、原子部隊は俗に川上と申しますが、婦人はですね、川中にある婦人向けの生地の販売部隊でしたんで、原子の比べるとですね、納期に対するプレッシャーですとか、それと扱い品が糸から生地に変わりましたんで、管理レベルがまた全然違うということに、大変驚いた思い出がございまして、それでですね、婦人医療では約10年間お世話になりましたがですね、ちょうどバブル期を挟んで婦人に10年おりましたんで、いい時代とその後の落ち込みを両方経験したかなというふうに思ってます。その後ですね、婦人医療の後は大阪のスポーツ部隊に異動になりましたが、現在ですね、我々東洋ニットの メインユーザーである水野さんとはですね、このスポーツの時代に、接点がございましたんで、まあ、これもですね今思えばご縁かなというふうに思ってます。スポーツですね、スポーツを約これもまた10年やった後は複数のセクションを経験してですね、現在に至るという感じですね。なんかまあ振り返ってみるとあっという間でもあったかなという感じはします。
そうですか。ちなみにですね、これ私の生まれ年が82年なんです。
あ、そうです。その私が入社した年ですね。
はい、なので、はい、数字を聞いて、あ、僕が生まれた頃だなというのをちょっと感じたところですが、はい、松若さんが今までこの、会社の経験をされてきた中で、はい、一番こう思い出に残っているエピソードか何かってありますか？
そうですね、エピソードですか。まあ、言ったそれぞれである意味いいことも悪いこともあったかなという気はするんですけれどもね、やはり、まあ、会社は最初の半年間っていうのがですね、実習ではあったんですけど鈴鹿市でですね過ごさせていただいたんですが、私はずっと実家の方で通学してまして、実家から通学してましたんで、家を離れたんが初めてでしたんで、まあ、反対に鈴鹿での、まあ、半年間短い期間ではあったんですけど鈴鹿におったということがある意味、一番まあ、印象に残ってるといえば残ってるかもしれないですね。
あ、なるほど。この入社して一番最初に今までの学生とは違った経験をするのがやっぱ入社直後ですので、はい、
そうですね、
そこの印象が強かったんですかね。
そうですね、割と強かったと思いますね。
それでは松若さん、仕事をされるにあたってどのような部分にやりがいを感じておられますでしょうか？は
い、やりがいですかね。そうですね、やっぱり何か目標通りにですね、やりがいという意味では目標通りにやり遂げた時の達成感かなと思いますね。それとまたですね、いろいろな仕事に経由でですね、いろんな人との出会いがあるんで、ね、これもまた仕事のやりがいの一つかなというふうに思います。
なるほど。それではこの会社としてっていうような部分でお聞きしたいんですが、はい、東洋ニットの魅力っていうのは何でしょうか？
そうですね、東洋ニット魅力、まあ、私もまだ赴任してというか勤務して1年少しなんですが、真面目さと言いますか、まあ、当たり前のことなんですが、やるべき仕事をですねきちんとやる意識が強い従業員の方が多いかなというふうに思います。これもですね長い歴史の中でですね培われてきたことであるかなというふうに感じております。
真面目さというとその言葉聞いてそのままだと思うんですが、ただ、はい、この品質の維持向上の真面目さ、これなかなか大変なことだと思うんです。はい、松若さんが心がけていることを教えてください。
は
い、
品質向上ですか？
はい、
そうですね、まあ、品質向上という意味では、気配りを怠らないということかなと思いますね。物の品質管理はですねもちろんなんですが、いろんなまあお客様との対応も含めてですね、常にやはりいろんなことに注意を向ける必要があると思ってます。まあ、私自分自身で完全に実践できているとはもちろん思っておりませんが、やっぱりいろんなことを先読みして、手立てを考えておくいうことがですね、品質を守っていくいうことにつながるんではないかなというふうに思います。
ちなみに今松若社長が先読みして備えていることって何かありますか？
そうですね、急に振られたんでなかなか難しいですけれども、やっぱり今後ですね我々がまあどういう形態で、まあスポーツウェア軸足であることは変わらないんですけれどもね、やっぱりその違う分野とか、選手もちょっと申し上げたようにいろんな分野で横に広げていかないかん部分もありますんでね、まあそういった部分でちょっとどういう設備を入れるべきかとかいうのを担当者と一緒に考えていきたいなというふうに思ってます。
広い視点を持ちながら時には大胆に舵取りをしてきた東洋ニット100年企業ですが、これからの100年後どのように会社を盛り上げていこうと思われていますか？
はい、まあ、遠い将来のことはですね、分からないんですが、まあ、中期的には先ほど申し上げたように、まあ、現在の軸足であるスポーツウェアの分野っていうのは柱であることには変わらないです。ただですねやっぱり、前回申し上げたような接着の技術ですとか、デジタルプリントを使ったものづくりですとかですね、そういったもので新たな分野で新しい柱を立てていく必要はあるかなというふうに思ってます。まあそういうことで医療の服ですね、医療繊維の分野だけでなくですね、まあ資材の分野なんかでもですね活路を見出していけたらなというふうには思ってます。
ありがとうございます、私は今月スポーツを違う角度からお届けできたのではないかなというふうに思います、はい、ウェアの立場から見るスポーツの進化、なかなか素晴らしいお話をお聞きできたかと思っています。松坂さん、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。松若さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
1ヶ月間ありがとうございます、最後にですね、はい、私松若社長にお聞きしたいことがあるんです、はい、あの松若さんにとってのラジオとは、これ教えてください。
ラジオですか。
はい、
そうですね、まあ、あの毎日ラジオを聞くってこともちょっとないかとは思うんですけれどもね、まあ、あのやっぱり昔ですね、大学受験の勉強してた高校生時代に勉強しながらなのかラジオを聞くのが週であったか覚えておりませんが、深夜放送をよく聞いてたなっていう思いではございますですよね、まあ、当時やっぱり、まあ、テレビを見ながら勉強さすがにできないんで、ラジオをちょっとかけてですね、ラジオをちょっと聞きながら勉強したかなという思い出がございますですよね、やっぱり。はい、
私今番組でお話をしていますが、はい、このお話をする中でどんどんラジオの魅力に取りつかれていってるんです、はい、
なるほど。
やはりこの声が直接届くっていうのは、はい、この深夜の時間など、はい、朝の時間もそうですが、生活を何かこう支えてくれる、そんな気持ちになるんです。
そうですね、
ぜひあのまだこれからも、はい、この番組にも出ていただいて、はいはい、いろいろな会社の魅力をお届けいただければと思います。
はい、ありがとうございます。1
ヶ月間ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
来月も素敵なゲストをお迎えして、三重県にある素敵な魅力をさまざまな角度からお届けしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーション、毎週木曜日18時に更新していますので、ぜひチェックしてください。今お送りしている曲は、三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で。本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
松若光三でした。
それでは素敵な一日を。
誰かに伝えたい気持ちは何というだろう。「まるで逆上がりできた時」